聖書の箇所をお読みいたします。まずは詩編の2編6節から7節をお読みいたします。詩編2編6節7節。私が私の王を立てたのだ。私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。続いて使徒の働き13章33節です。使徒の働き13章33節。神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。続いて、ヨハネの黙示録14章1節から5節です。黙示録14章1節。また私は見た。すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていた。また私は天からの声を聞いた。それは大水の轟きのようであり、激しい雷鳴のようでもあった。しかも私が聞いたその声は、たてごとを弾く人たちがたてごとに合わせて歌う声のようであった。彼らは御座の前と4つの生き物及び長老たちの前で新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4千人の他はこの歌を学ぶことができなかった。この人たちは女に触れて汚れたことのない者たちで童貞である。彼らは子羊が行くところどこにでもついていく。彼らは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖い出されたのである。彼らの口には偽りが見出されなかった。彼らは傷のない者たちである。黙示録14章は子羊、すなわち主イエスがシオンの山に立ち、その子羊と共に14万4千人のキリスト者たちが共にいる、そんな光景から始まっています。一節。また私は見た。すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいた。14万4千というのは神の民全体を指す数字です。旧約時代のイスラエルには部族が12ありました。同じく新約時代、イスラエル、イエスが選んだ使徒たちの数も同じ12でした。旧約の部族の数12と新約の使徒の数12。この2つの12を掛け合わせると144となります。これに聖書で満ち足りた状態を表す線をかけると14万4千となるのです。つまり14万4千とは旧約時代、新約時代を通して存在した誠の神全体を指す数字ということになります。さて、これら14万4千の民と共に 救い主イエスはシオンの山の上に立っています。一節にはこうあります。また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。これは一体いつの出来事なのでしょう。将来のことでしょうか、それとも今すでに起こっていることなのでしょうか。それを読み解く鍵が先ほどお読みした詩編2編と使徒13章です。詩編2編の6節と7節には2種類の神の呼びかけが記されています。一つは6節です。2編6節、私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。これは黙示録14章1節と全く同じ光景です。ではこの光景が一体いつの光景であるのか、そのヒントが続く2編7節です。そこにはこうあります。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。この予言について使徒の働き13章33節でパウロは次のように指摘します。使徒の働き13章33節、神はイエスをよみがえらせ、彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと書かれている通りです。つまりパウロの解説によれば、詩編2編はすでに成就しているということになります。そして詩編2編が成就したのはイエスが死からよみがえられた時であるというのです。これは重要な証言です。なぜならばキリストの復活によって詩編2編が成就したとするならば、父なる神がシオンの山に王を建てるという2編6節もまたキリストの復活によって成就していることになるからです。事実、復活したイエスは天に昇り、父なる神の右の座につき、王の王、主の主として全てを治めておられます。私たち神の民を携えて、主イエスはシオンの山の上に今すでに立っておられるのです。黙示録14章1節、また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいた。では子羊と共にシオンの山の上に立つ私たちキリスト者とはどのような存在なのでしょう。黙示録の14章4節によれば、まず私たちは女に触れて汚れたことのない者たちとあります。もちろんこれは独身ということではありません。霊的に不貞の罪を犯したことのない者という意味です。わかりやすく言えば、偶像礼拝をしたことのない者、いつも主イエスを大切にし、いつも主だけに従い、いつも主に喜ばれる生活を送る者たちということです。四節は記します。彼らは子羊が行くところどこにでもついていく。五節、彼らの口には偽りが見出されなかった。彼らは傷のない者たちである。でもここで大きな疑問が生じます。果たして私たちはそんな立派な者たちでしょうか。神以外のものを頼りとはせず、いつも主イエスだけを頼りとし、いつも主イエスだけを愛し、いつも主と共に歩もうとしているでしょうか。本当に私たちの口には偽りはないでしょうか。残念ながら、四節に記されたような汚れのないものでも、子羊と共にどこにでもついていくものでもありません。また私たちは五節が記すような口に偽りが見出されないものでもないのです。でもそうであるにもかかわらず、聖書は宣言します。彼らは傷のない者たちである。 罪があるはずなのになぜ私たちには罪がないというのでしょう。不完全であるはずなのに、すべてにおいてすでに私たちは完全であるとなぜ聖書は宣言するのでしょう。それは私たちがイエスの十字架を仰ぎ見る者たちだからです。今から2000年前、巫女イエスは十字架にかかりました。その時イエスはご自身を受け入れる者たちのすべての罪を負って十字架にかかり、その罪がもたらす裁きのすべてを身代わりとなって受けてくださったのです。そしてその時同時に人として何一つ罪を犯すことなく暮らしたイエス・キリストの30数年にわたる正しい行いが、その時私たちのものとして与えられたのです。つまりイエスの十字架では私たちの罪とイエスの立派さが交換されたわけです。もはや私たちは罪の衣を身につけてはいないのです。私たちが身につけているのはキリストの義の衣なのです。だから父なる神が私たちを見つめるとき、そこに見えるのは神以外のものを頼りとはせず、いつも神を大切にし、常に御言葉に従い、その口に偽りの言葉がただの一度も上ったことすらない、そんな傷のない者たちだけなのです。五節、彼らは傷のない者たちである。そしてそんな私たちが神の所有物であり、神の恵みと祝福のうちにあることを証明するかのように、私たちの額には御子イエスの名前が刻まれ、父なる神の名前が刻まれているのです。一節後半、また子羊と共に14万4000人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていた。この世界の長い歴史の中で、私たちがこの地上で暮らす時間などほんの一瞬に過ぎません。広大な宇宙の中にある数多くの星の中で、ほんの小さな星地球、その地球に存在する小さな国日本で、私たちは誰にも知られることもなく過ごしています。しかし大宇宙を作り、歴史を司っておられる主イエスは、そんな小さな私たち一人一人に目を留め、その小さな私たち一人一人を愛し、その小さな私たち一人一人を罪の許しと永遠の命を与えるために十字架にかかったと聖書は伝えるのです。そんな子羊が私たちのためにおられると聖書は証言します。そして御霊なる神様はその子羊イエスのもとへと私たちの目を常に向けさせるのです。一節にはこうあります。また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。クリスチャン生活において私たちが見つめているべきものはシオンの山の上に立つ子羊だけなのです。私たち自身ではありません。この世でもないのです。私たちが見つめているべきものはシオンの山の上に立つ子羊ただお一人なのです。そして私たちはその子羊を仰ぎ見ながら、その子羊だけを日々褒めたたえるのです。二節にあるように、時に大水のとどろきのように、時に激しい雷鳴のように、時に盾ごとに合わせて歌う歌のように、私たちはただ子羊だけを褒めたたえるのです。来る日も来る日も、しかも新しい歌を持って、私たちは子羊を褒めたたえるのです。なぜなら神の恵みと慈しみは決して絶えることがなく、その恵みは日ごとに新しいからです。 だからこそ14万4000人のキリスト者たちは日々新しい歌を持ってシオンの山の上に立つ子羊を褒めたたえるのです。3節。彼ら、すなわち神の民は、御座の前と四つの生き物及び長老たちの前で新しい歌を歌った。しかし、地上からあがなわれた14万4000人の他は、この歌を学ぶことができなかった。神に新しい歌を捧げることのできるもの、それは私たちキリスト者以外にどこにも存在しないのです。主イエスこそ我が君、我が身は主の民、いずこへなりとも身旨のまにまに、君にむつぶこの日ぞ嬉しき、嬉しきこの日や、嬉しきこの日や、君にむつぶこの日ぞ嬉しき。516番を神に捧げながら、シオンの山の上に立つ子羊イエスに目を向けます。お祈りします。父なる神様、2000年前あなたは一人子イエスを人としてお送りくださいました。そしてその一人子を十字架につけ、私たちの罪のすべてを負わせ、御子は罪がもたらすその裁きを私たちの身代わりとなってすべて受けてくださいました。しかしあの十字架では、私たちの罪が御子イエスのものとなっただけではなく、三十数年にわたる御子イエスの罪なき従順な立派な行いが、また私たちのものとしてカウントされたのです。罪と汚れの衣を捨て、今私たちは義の衣に包まれています。あなたの目には、私たちは確かに汚れなきものであり、偽りなきものであり、傷のない完全なものとして映っていることを覚えます。そしてあなたは、そんな私たち14万4000人の者たちを祝福で包んでくださいます。その恵みを覚え、感謝いたします。自分自身を見つめれば失望してしまいます。周りの人を見つめれば迷ってしまいます。社会を見つめれば絶望してしまいます。しかし御子イエスに目を向けるときに、私たちは希望と確信と喜びにあふれます。そこにすべての答えがあるからです。そしてそこには絶えることなく日々新しいあなたの恵みと慈しみがあるからです。父なる神様、私たちの目をその救い主イエスへと向けさせてくださいますように、聖霊なる神よ、私たちの心を救い主イエスのもとへと送ってくださいますように。御子イエスよ、ただあなたを仰ぐみ、ただあなただけを褒めたたえる、そんな一週間をこの私たちにもお与えください。神の子羊、シオンの山の上に立つ唯一の贖い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。